優しい言葉によりまして、人と人との関係を平和な状態に保つことができれば、それはとても喜ばしいことです。しかし人間には罪がありますから、人と人との関係が平和でなくなることがあります。そしてそのような時には強い言葉を使わざるを得ません。これから問題が起こりそうな時にはやめなさいと言って悪いことをやめさせる必要があります。すでに問題を起こしてしまった場合には責任を取りなさいと言って悪いことをした人に罰を与える必要があります。悪いことをやめさせなかったり、悪いことをした人に罰を与えなかったりしますと、悪いことがどんどん広がっていって、多くの人がそれに巻き込まれることになります。旧約聖書のサムエル記にはイスラエル王国のダビデ王の王子たちの間で深刻な争いが起こり、さらにそれが原因となって王子がダビデ王に反乱を起こすという異常な事件が起こったことが記されています。そのような争いや事件が起こったのは、王子が問題を起こしそうな時にダビデ王がそれをやめさせず、罰を与えるべき時に罰を与えなかったことが大きな原因でした。ダビデ王には多くの妻がいました。いわゆる一夫多妻です。旧約聖書の創世記の2章24節にある、男は父母を離れて女と結ばれ二人は一体となるという教えによれば、一人の夫に一人の妻というのが本来の結婚の形です。ところが旧約聖書の時代にはいわゆる一夫多妻が行われていました。ダビデ王は王となる前にすでに7人の妻がありました。そして王となってからはさらに他の女性を妻や側室としました。そしてそこから多くの子供たちが生まれたのです。ダビデ王の長男はアムノンという人でした。この王子アムノンが自分の母親違いの妹である王女のタマルという女性に恋愛感情を抱いて好きになってしまいました。この出来事は旧約聖書のサムエル記の13章のところに記されています。旧約聖書の498ページ以下のところです。旧約聖書のサムエル記の13章、旧約聖書の498ページのところです。旧約聖書のレビ記の18章の9節にありますように、イスラエルにおいては自分の母親違いの妹と男女の関係を持つということは禁止されていました。タマルに対して本来は禁じられている恋愛感情を抱いたアムノンは、どのようにしてよいか分からず、日ごとにやつれていきました。アムノンの悩みを聞いた友人のヨナダブという人は、アムノンにこう助言しました。病気を装って床につくとよい。 父上が見舞いに来れたら、妹たまるをよこしてください。何か食べ物を作らせます。私に見えるように、目の前で料理をさせてください。たまるの手から食べたいのです。と言ったらよい。これを聞いたアムノンは、直ちにこれを実行に移しました。病を装って床につき、父のダビデ王が見舞いに来ると、どうか妹のタマルをよこしてください。目の前でデビボットを2つ作らせます。タマルの手から食べたいのです。と言いました。デビボットというのは、心という歌詞という説明書きがついていく頃からもわかりますように、ハートの形をしたケーキかプリングであったと言われています。自分の目の前で妹にハートの形をした菓子を作らせて食べさせてほしいという王子アムノの願いをダビデはどのように受け止めたでしょうか。これは何か変だぞと思ったでしょうか。聖書にはそのようなことは何も記されていません。サムエル記の下の13章7節のところには、ダビデは宮殿にいるタマルのもとに人をやって、兄アムノンの家に行き、料理をするようにと伝えさせたとだけ記されています。ダビデ王は王子アムノンの願い通りに、王女タマルをアムノンの家に行かせたのであります。その後で起こった出来事は実に悲惨なことでした。タマルがアムノンの家に行って菓子を作って食べさせようとするとアムノンは食べようとしませんでした。そしてタマル以外の人たちを出て行かせてタマルと二人きりになり、妹よおいで私と寝てくれと言って迫りました。タマルはいけません兄上、私を恥ずかしめないでくださいと言いました。そしてどうぞまず王にお話しください、王はあなたに私を与えるのを拒まれないでしょうと願って冷静な判断を求めました。先ほどもお話ししましたように、母親違いの妹と男女の関係を持つことは、イスラエルでは禁止されていました。しかし聖書には、イスラエル民族の先祖であるアブラハムの妻、サラという女性が、実は母親違いの妹であったという記述もありますから、それが例外として認められる可能性もあったのでしょう。ところが、アムノンはタマルの声に耳を貸さず、タマルを力ずくでレイプしてしまいました。そればかりか、タマルの心を自分の思い通りにできないと知ったアムノンは、レイプした後で激しい憎しみをタマルに抱きました。そして理不尽にもタマルに、立て出て行けと言いました。タマルが、いいえ私を追い出すのは今なさったことよりも大きな悪ですと反論すると、アムノンは従者を呼んで、この女をこっから追い出せ、追い出したら戸に杖を下ろせと命じたのでした。なんという残酷な仕打ちでしょうか。アムノンの家を追い出されたタマルは絶望してダビデの三男であるアブサロムのところに身を寄せました。アブサロムはタマルと同じ母親から生まれたタマルの兄でした。つまり二人とも父親はダビデで母親は ゲシルという国の王の娘、マーカという人だったのです。妹が受けた仕打ちを知ったアブサロムは、兄のアムノンを憎みました。そしてその憎悪の思いを隠したまま2年間を過ごして復讐をする機会を待ちました。アブサルムは2年後に羊の毛を刈る祝いの宴会を催して王子全員を招待し、その時に綺麗に命じてアムノンを殺させました。そして自分は母親の里であるゲシュルの王のもとに逃亡をしたのでした。聖書に記されたこのアムノンとタマロの出来事を読むときに、私たちはダビデ王がアムノンに対して悪いことをやめさせなかったし、また悪いことをした後も罰を与えなかったということに気づきます。第一に、アムノンがどうか妹のタマルをよこしてください、目の前でレビボットを2つ下せます、タマルの手から食べたいのですと言ったときに、どうしてそのようなことを願うのかと問いただして、アムノンの動機を調べるべきでした。そして恋愛感情が動機となっていることを見抜いて、妹を呼び寄せるのはやめなさいと言ってアムノンの計画をやめさせるべきだったのです。第二に、アムノンがタマルをレイプしたという事件を知ったときに、ダビデはアムノンに対して厳しい罰を与えるべきでした。アムノンはダビデの長男でしたから、長男としての権利を剥奪するといった罰を与えるべきでした。ところが聖書には、ダビデ王がアムノンに対して激しく怒ったとは記されていますが、罰を与えたとは何も書かれておりません。神様の教えに反することを行っても何の罰も受けないのであるならば、王子たちは自分の思いのままに行動するようになってしまいます。アムノンを憎み続けたアブサロムは、先ほどお話ししましたようにアムノンを殺してしまいました。そして外国に逃げたアブサロムは3年後にエルサレムの都に戻ってきました。しかしダビデは兄弟殺しの罪を犯したアブサロムにも罰を与えませんでした。旧約聖書の出エジプト記の21章の12節には、故意に人を殺した者は死刑に処せられるということが定められていますから、アブサルムを死刑にしてもよかったのです。しかしダビデ王は何の罰も与えませんでした。そのことはアブサルムを高慢にしてしまい、やがてアブサルムは家臣や兵隊たちを自分の味方につけて、ダビデ王をエルサレムから追い出すというクーデターを実行するようになるんです。こうして兄が母親違いの妹をレイプするという事件から始まったダビデ王一族の争いは、子供が父親に反逆して王の位を奪おうとするという国家的な大事件にまで至ってしまったのでした。さて、今日の聖書の箇所のところに戻りたいと思いますが、今日の聖書の箇所のコリントの信徒への手紙の10章の1節には、 さて、あなた方の間で面と向かっては洋菓子だが、離れていると強硬な態度に出ると思われている。この私、パウロが、キリストの優しさと心の広さと思ってあなた方に願いますと記されています。またそれに続く2節には、私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては、勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときには、そんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っていますとあります。この10章は9章までの優しい調子とは違って挑戦的な書き方になっています。このような書き方の違いから聖書の研究者たちの間では10章から13章の部分はもともとは別の手紙であったのではないかという議論が盛んになされてきました。ある研究者たちは10章から13章の部分が実はこのコリントの信徒の手紙2の前にパウロが信徒たちの悔い改めを求めて書いた涙の手紙とか厳しい手紙と呼ばれている手紙の一部ではないかと推測をしました。また他の研究者たちは10章から13章の部分がパウロが1章から9章を書いてコリントの教会に送った後で改めて別に書いてコリント教会に送った手紙ではないかと推測をしました。しかし今日では多くの研究者たちが10章から13章も1章から9章に続けてパウロが書いた一つの手紙の一部分であると認めています。ただし一つの手紙と認めていると言いましてもその認め方には二通りがあります。ある研究者たちはパウロが1章から9章を書いた後にコリント教会の状態が再び悪くなったという知らせを聞いたので、10章から13章は書き方の調子が変わったのだというふうに考えます。他の研究者たちは、10章から13章がこの手紙のいわばクライマックスであって、1章から9章はそれに至るプロセスであると考えました。そこでパウロは1章から9章では自分の気持ちを抑えて書いており、クライマックスの10章から13章では自分の気持ちを前面に出して書いているので書き方の調子が変わっているのだというのです。この2つの説明はどちらも可能性があって、どちらかが正しくどちらかが間違っていると断定をするのは難しいです。一節のところをよく読みますと、そこには皮肉な調子が込められているっていうことに気づきます。さて、あなた方の間で面と向かっては汚しだが離れていると強硬な態度に出ると思われている、この私パウロがキリストの優しさと心の広さと思ってあなた方に願いますとあります。どうしてパウロはコリント教会の信徒たちから面と向かっては弱腰だが離れていると強硬な態度に出るなどと思われていたのでしょうか。おそらくこれまでのパウロとコリント教会の信徒たちとの関係がそこに反映していたのでしょう。パウロの伝道によってギリシャのコリントにキリスト教会が誕生しました。しかしお金儲けや快楽を追求する人々の多いコリントという町に誕生したキリスト教会には 偶像礼拝や乱らな行いや党派争いなどの様々な問題がありました。とりわけクリスチャンでありながら乱らな行いを続けている信徒がいることが深刻な問題でした。そこでコリント教会の中の乱らなものを悔い改めさせるためにパウロは旅をしてコリント教会を訪問して心を砕いて指導しました。ところが乱らなものが悔い改めないで反抗しただけではなくて多くの信徒たちが乱らなものに同情をしてパウロの指導に従おうとしませんでした。つまり実際に会って話をした時にコリント教会の信徒たちはパウロの指導にあまり権威を感じなかったのです。そこでパウロは面と向かっては弱腰だと思われていたのでしょう。訪問して指導することが良い結果を生まなかったためにパウロはその頃滞在して伝道していたエフェソの町に戻りました。そしてエフェソからコリント教会の信徒たちに手紙を書きました。このコリントへの信徒の手紙2の2章4節に私は悩みと憂いに満ちた心で涙ながらに手紙を書きました。あなた方を悲しませるためではなく私があなた方に対してあふれるほど抱いている愛を知ってもらうためでしたとある涙ながらに手紙を書きましたというのはこの悔い改めを求めるために書いた手紙です。で、この手紙は涙の手紙と呼ばれたり厳しい手紙と呼ばれたりしています。この涙の手紙は多くの信徒たちの心を動かして悔い改めへと導きました。そしてコリント教会の多くの信徒たちは乱らなものに罰を与えて悔い改めるようにと求めたのでした。こうしてコリント教会の多くの信徒たちは手紙に表されたパウロの権威を認めました。しかし一部の信徒たちはパウロの手紙を良い思いでは受け止めませんでした。つまりパウロは離れていると強硬な態度に出ると受け止めたのです。このようにしてパウロの権威を認めない信徒たちはパウロのことを面と向かっては弱腰だが離れていると強硬な態度に出ると言って批判をしていたのでしょう。そのような批判があることを知ったパウロはその批判の言葉をそのまま使ってあなた方の間で面と向かっては弱腰だが離れていると強硬な態度に出ると思われているこの私パウロがと自分のことを言いました。そして私は離れていても柔和な気持ちで書いていますよということを示すためにキリストの優しさと心の広さと思ってあなた方に願いますという丁寧な書き方をしたのでしょう。キリストの優しさと心の広さというのはキリストの地上のご生涯に表された優しさと心の広さです。それはとりわけ罪人である人類の救いのために十字架について死んでくださるという普通の人間にはありえない優しさと心の広さです。そのキリストの優しさと心の広さをもって私もお願いしますとパウロはここで書いているのです。2節には私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちに対しては勇敢に立ち向かうつもりです。私がそちらに行くときにはそんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っていますと書いています。 つまり私は面と向かっては弱腰だと思われているかもしれないが、今度あなた方のところに行くときには勇敢に立ち向かうつもりだとパウロは宣言しているのです。私たちのことを肉に従って歩んでいるとみなしている者たちというのは、パウロの前に書いた涙の手紙を読んでも未だに悔い改めないで、パウロの権威を認めようとしない一部の信徒たちのことなのでしょう。それに加えて、この時のコリント教会には他の教会の信徒たちの推薦状を持ってコリントの教会にやってきて、パウロのようなキリストに使わされた人を装いながら、実際には経済的な利益を得るために神の言葉を水で薄めるようにして売り物にして語る伝道者たちがいたようです。この手紙の2章の17節には、多くの人々のように神の言葉を売り物にせずという言葉があります。つまりこの頃コリント教会には実際に神の言葉を売り物にして語っている多くの人々がいたのでしょう。またこの手紙の3章の1節には、ある人々のようにあなた方への推薦状が私たちに必要なのでしょうかという問いかけもあります。つまり神の言葉を売り物にしている多くの人々は他の教会の信徒たちの推薦状を持ってコリントの教会に来ていたのでしょう。そのような、いわば偽物の伝道師たちに従っている信徒たちもパウロの権威を認めようとしなかったのだろうと推測することができます。そしてパウロは未だパウロの権威を認めようとしない信徒たちに対して、私がそちらに行くときにはそんな強硬な態度を取らずに済むようにと願っていますと書いてやんわりと警告をしています。つまり私は面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出ると思われているかもしれないが、離れていても柔和に手紙を書くことができるし、面と向かっても強硬な態度を取ることができるのですよと皮肉とともにユーモアを込めて信徒たちに警告をしているのです。このような書き方から考えさせられますことは、神様を信じる人は言うべきことを言わずに済ます人であってはならないということです。もちろん感情的に言いたいことを言うというのではなくて、よく祈って考えて神様の御心はこういうことですよと筋道を立てて相手に語らなければなりません。そしてその言い方も私たちのために十字架についてくださったキリストを信じる者にふさわしく柔和に語らなければなりません。キリストの優しさと心の広さを持って語るべきことを語るのであります。しかしそれが受け入れられないこともあるでしょう。そういう時には勇敢に立ち向かって語ります。強い言葉でやめなさいと言い、すでに問題を起こしてしまった場合には責任を取りなさいと言って罰を与えるのであります。 聖書は人間の罪ということを深く私たちに示しています。そして罪人である人間と人間の間の平和は、そのようにしてキリストの柔和さをもって悟され、それが聞かれない時には強い言葉で警告をして守られなければならないということを教えているのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、私たち人間は誠に深い罪を持っております。自分で悪いことをしていると思っていなくても、神様の教えに反することをして、さらにその悪い方向に突き進んでしまうようなものであります。そのような私たちが滅びの道を進んでいかないようにするために、聖書は柔和に私たちを神様に従う道へと導き、そしてそれが従われない時にはさらに強い厳しい警告や裁きの言葉を告げています。これらのことを他の人に向けて言われているというふうに読むのではなくて、私たちが自分自身一人一人に当てられた神様の御言葉として受け止めて、私たちが滅びの道を歩むことがないようにどうぞお導きください。御言とともに聖霊なる神様が私たちをいつも正しい道へと導いてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。